毎日のように私は夢を見てるわけですけども、いちいち記憶してるわけではないんですね。起きた瞬間には見ていた夢のことを思ってるんですが、何か始めたらもうほとんど忘れてしまうというのが実際だろうと思うんですが、私にとって忘れない夢を先週見てしまいました。日曜日の朝になって説教の準備を全然してないということに気がついた。それでもう出かけなきゃならないっていう、その時に目が覚めたんですね。だからやっぱり自分ではそんなに大変だと思ってなくて、どっかストレスになってたのかななんて。しかもここのところ自分ではよく早とちりの失敗をいろいろして我ながら嫌になるっていうことをしょっちゅう経験してるもんですから、で一番肝心なことを忘れたりとかね、そういうふうなことをして、一番肝心な説教の準備を忘れたっていうのを夢見てしまって、実際起きた時にはまだそれが続いてたもんですから、どうしようかなんて思った時に、あ、これは夢だったって思ってホッとしたりっていうことを経験しました。それぞれの人にそれぞれの賜物を与えられて、しなきゃならないことが与えられてるわけですけども、それはいろんな形でストレスになったり、か時としては負担になったり、そういうことが必ずあるだろうと思います。それだからこそ本当だというふうに思うのです。これは礼拝論学という雑誌に書かれてた今日のところのメディタジオンのところに、森上雅先生の言葉が引用されていました。自分たちの道を定めますときに、何らかの形でその契約に入らなければ、私どもはこの社会に、この人生において、私どもの本当の生涯を生きることができない。そのために私どもは自由を失わなければ、いわゆる私どもが考えている自由を失わなければ、本当に生きがいのある生涯を送ることはできない。まあ、そうですね、仕事をするっていうことでも、あるいは結婚してるっていうことでも、こう明文化された契約書を書いてるわけじゃないけれども、見えないあるいは暗黙の了承のうちの一つの契約にあるわけです。特に仕事っていうのははっきりした契約、つまり何時までに出勤するとかですね、だからこれをやらなければならないとかっていう、そういうのがあるわけだから、そういう契約の中に入っている時には何もかもが自由気ままになるということは絶対にありえないということですね。そのことを森先生がおっしゃってですね、その後にいつでも帰ることができる、いつでも好きなことができる、そういう人生は絶対に存在しません。まあ、ある意味で、まあ、私もこの年になって、いわゆる、まあ、同級生たちどんどん引退したりしている中で、まあ、ある意味で羨ましいなと思う。いつでも好きなことが好きなようにやれてるなってちょっと見えるんですけれども、本当はそれぞれの人たちの中でやっぱりそれぞれの違う契約があるだろうな、必ずしも全部思い通りになってるはずはないだろうなというふうに思うんですね。今日の主題である神の民であるということは、神様とのそういう契約の中に入るということなんだと。その契約の印が洗礼っていうことなんだと。私は洗礼を受けたっていうことにおいて、私は神様と契約してるよっていうことのよりどころっていうんですか、確認になるんですね。でそれが時として、ああよかったなっていうふうに思える時と、こんな契約結ばなきゃよかったっていう時と、それは人間だから常にあり得るわけです。でも私たちが神の民とされているっていうのは、 スイカからなんですが、このペトロの手紙というのはキリスト教の迫害に対して、ここに書いてあるその一章の一節のところ、イエスキリストの使徒ペトロからポントス、ガラティア、カパドキア、アジア、ビティニア、これはまさにその今のトルコの中央部から西ですね、にあるの各地に持参して仮住まいをしている選ばれた人たちへって書いてますから、そういう迫害の中に苦しんでいるクリスチャンたちに宛てた激励の手紙というふうに、しかも単なる手紙であるよりは説教の形を成しているというふうに言われています。そして今日のところは、当時の教会の洗礼式と聖餐式、用いられた式文がここに入ってるんじゃないかというふうに言われています。あるいは式文になってなくても、その洗礼式やあるいは聖餐式の時によく読まれた聖書のこと、はっきりしたことはわからないんですけれども、こういう旧約聖書が伝統的にですね、その最初の教会の礼拝の中でよく用いられてたんじゃないかと。だからそのパウロにしても、これは仮にこれペトロと言いますけど、ペトロにしても、その当時使われていた旧約聖書をそのまま引用しているっていうふうに考えることができるかもしれません。で、2章の1節にですね、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ってっていうふうに書いてあるんですが、この捨て去ってという言葉は、洗礼式の時に、初期の頃の洗礼式は今のバプテスト教会がやるように全身礼なんです。全身礼のあの教会ではですね、着てる服全部脱ぐんです。そして白い衣を着て、その水の中に浸されて、そして水を沈められてっていう、そういう意識をいたします。今まで着ていた服を脱ぎ去るという言葉、洗礼式ですね、の時になされる、その今まで着てた服を脱ぎ去るという言葉と同じものが、この捨て去ってというふうに訳されている言葉なんだそうです。脱ぎ去るっていう、先週私は息子から普段お世話になってますってんで、感謝の印に1000円の本をもらったんですが、まあしかしこれはなかなか値よりはずっと値打ちのある、つまり私の好みを知ってて、それでアバコのそういうキリスト教書というのもやってるもんですから、それでくれたと思うんですが、読んでいてなかなか面白かった。ハレサクマサヒデっていう、この欧米カトリック教会の司祭で1957年生まれって言いますから、うちの次男と同じ年なんですよ。今年40歳ですか、今1997ですからね、40歳の、つまり若手の神父さんです。星言葉っていうだけでもちょっとロマンチックなんですが、そして後書きにも神っていう言葉を一つも使わなかったんですね。僕はカトリックの神父である、当然神を信じて、しかし神という言葉には人それぞれのさまざまな宗教的イメージが付きまとっているために、僕が幼い頃からしたいこの星を見育てる地球です、今も想像し続けている命の源、この僕を生み出し生み育て今も愛している誠の親、それを愛に一言神と呼んでしまうのでは、その素晴らしさをみんなと分かち合えないような気がするっていうわけなんですね。それで彼はわざわざ神という言葉を使わない。したがって本文の中には神という言葉はただの一度も出てこない。およそ神父が神の愛について書いた本で神という言葉が一度も出てこない本なんて世界初なのではないだろうか。この本に何がしかの意味があるとするならば、多分その辺だろうとも、なんていうふうにおっしゃってるんですね。それでカトリック 教会のそのオリエンス宗教研究所っていうのがあって、そこで出してる雑誌にずっと連載してるものに手を加えて、しかもこれは全部ね、なんか彼のものを宣伝してるみたいなんですけれども、タイトルが面白いんですよ。全部動詞なんです。愛する、会う、遊ぶ、謝る、生きる、歌う、生まれる、これにずっとそれずっとついてるんですね。つまり人間のすることについてですね。でその中でですね、私はちょうどこの縫うっていうのが出てきたものですから、これと思って読んでみたんですね。身につけているものを次々と脱ぎ捨てて温泉にドボン、なんとも開放的な至福の一瞬だ。立ち上る湯気と一緒に悩み事も書き消える。つまり脱ぎ去ったら本当に、そしてお風呂の中でですね、温泉で使ってのびのびした時にまさに生き返る。それでですね、まあ、裸の付き合いっていいなってつくづく思うっていうのを書いた後でですね、しかし僕らは誰とでも生まれたまんまで語り合えたらどんなに気楽だろう。僕らは体だけじゃなく心にもいろいろ着込んでいる。それも見えないのをいいことに相当変なものを着込んでいるというわけですね。で、何着込んでる？小さい頃からのこだわりを吐き、実物以上に見せようと虚飾をかぶり、傷つけられるのを恐れて無関心を羽織っている。もしそれらが実際に目に見えたらみんな呆然とするはずだ。自分たちが互いにあまりにもおかしな格好をしていたことに気づいている。なおも着込もうとしている人に言いたい、しまいに動けませんよと。そういう人は人生を着ることだと思い込んで、自分を守るために強固な武具を身につけていくことだと信じている。なんて重い人生。生きるって脱ぐことだって言ってた。わあ、もしかしてね、生きるって脱ぐことだ。私はこのペトロの手紙の2章の1節訂正したくなるんですね。大変傲慢なんですけれども、つまりここに上がっているのは悪い要素です。悪い部分ですね。みんなね、よくないことなんですが、ここでもっとさらにあなたに生きるっていうためには、自分でいいと思っているものも全部脱ぎ去る。私はこれだけは脱ぎたくないっていうのも皆脱ぐ。そして生まれたばかりの血の身のように、これは間接的にはこの手紙の受け取り手は元は異邦人で、そして改心してユダヤ教になってからクリスチャンになった人らしいっていうことなんですが、ですから洗礼を受けたばっかりっていう、まだ洗礼を受けて間もないっていうような前提で書いてるのをそのように言ってるというわけですが、私はもう一つ、ここは生まれたばかりの血の身のようにというのはとても意味深いと思っているんですね。それはどんな、これは人間の赤ちゃんでも動物の赤ちゃんでも、その生まれた後の最初のですね、お母さんのおっぱいに吸い付く姿勢っていうのは、時々テレビで見ますけど、本当に感動的ですね。ね、生まれて何も知らない、まだ目も見えない。でも必死に口をこう持ってって、そして探して、で、お母さんのおっぱいに口で触れる。そして触れたらですね、これは私は男ですから分かんないんですけども、大変な吸引力だそうですね。このあんなちっちゃなものがで驚くぐらいの吸引力でお乳を吸い出す。生まれたばかりの血の身子のようにっていうのは、そういう意味ですよ。本能的に必死に求めるっていう、そういう姿ですね。そういうふうに混じり気のない霊の父を求めなさい。これも、つまり赤ちゃんにおいてはミルクが大事です。 ですかね。しかも類的に育てられるミルクを飲まなきゃいけない、それを飲みなさいっていうわけですね。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。これは文字通り体で知ったということです。で、この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた石、尊い生きた石なのです。これ今日の題です。尊い生きた石、もう言うまでもなくイエス・キリストのことなんですが、何を示唆しているかといいますと、当時の石の建造物です。で、その後ろの方を見ていただくと、6節、見よ、私は選ばれたが尊い要石を主に置くという、この要石という場合は古代のそういうギリシャ時代の建築物でアーチが多いですね。橋でも何でもアーチが多い。そのアーチの一番上にこう両側からこう来るのをピシッと食い止める、それを要石っていうんだそうです。これがないと崩れてしまう。あるいはその後に、7節の終わりの方、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは今度は建築の場合に一番大事な土台ですか、これの上に建てなければ建物はすぐに崩れるという、それが隅の親石、決め手になる。どっちみち建造物にとって決め手になる大事なその石、それが生ける石、生きた石、それに対して死んだ石っていうのはそういう構造物に使われていない石のことです。そうすると私たちはその神の民であるということは、キリストが要石となってくださっている建物の一つ一つを形作っている石ですよ。キリストが要石となり、あるいは土台となっているから、私たちのこの一つ一つ形の違う石は揺るぐことがない。もう大丈夫、しっかり建物となっている。これが今日のテキストの一番言いたいところになります。私たちは選ばれて、しかも生きた石として、そのキリストの体っていう教会の建造物の一つ一つになくてならないものとして、用いられている。これはお互いね、どこに使われているかは分かりませんよ。目に見えないところかもしれないし、かっこいい花火石のすぐそばかもしれませんし、それは分かりませんけれども、しかしその石の全部がなければその構造物が成り立たない。その生きた石として用いられている。生きたっていう意味は構造物を支えているっていう意味です。死んだっていうのはもう構造物には関係ない。だからまず私たちのそういう神の宮の要石、あるいは隅の親石がキリストである以上、私たちはそこに建てられている時にはもう必ず生きた石なのだというわけです。私たちが自分勝手に卑下したり、あるいは今度思い上がったりしてはならないということでもあるでしょうし、しかもこのペトロの手紙は迫害の中で、そして喘ぎ苦しんでいるクリスチャンたち、中には殺されたっていう人のことを目の前で見たかもしれないし、自分もクリスチャンだっていうことで不当に扱われてる、そういうこともあるかもしれない。で、どうしたもんかって悩んでいる、そういうところに向けて、あなたはもう生きるとか死ぬとかっていうことを超えた永遠の神の宮の石なんだよということですね。そういう意味ではもう自分の結果について心配しなさんなっていうことがあると思います。この手紙の一番言いたいことは、 成功するとか失敗するとか、あるいは自分が殺されるんじゃないかとか、えらいこれから損するんじゃないかとか、そういう先についての不安も何も、もうすでに今あなたは生きた意志としてしっかり用いられてるよ。時の流れに身を任せればいいのだというわけですね。先ほどの晴れ咲く新婦がですね、もう一つ生まれるっていうことでこんなことを書いています。あらゆるものは生まれてきた。虚空から突然出現したものは何一つない。星にも誕生があり、野良犬にも誕生がある。目には見えない勇気や希望だって生まれるものであり、無から湧き起こるわけではない。全てがそのように生まれたものであり、生み出す源を前提としているという事実は全存在の意味を根底から支えている。生み出す側の望みがなければ、ハムシ一匹でさえ生まれてくるはずがないからだ。生まれたということはイコール望まれたということであり、この私も例外ではない。神父さん、子供の頃、私は何のために生まれてきたんだろうってこう悩んだ時があったんだそうです。そしてその返事なんて出なかったというわけですね。この神父さんはこういうふうに言うんです。自分誰一人自ら望んで生まれてきた人はいない。しかし誰一人望まれずに生まれてきた人もいないのである。生きてるってことは命の根源である方が望んだから命をくださってるっていうわけですね。だから自分の誕生に自分に一切責任がない。気がついたら生まれていたのだから、そんなことはもう百も承知ですね。だから自分の誕生に一切責任がない。僕はこの事実に限りなく安らぎを感じる。面白いですね。そういえばそうですよね。誰も私がこういうふうになろうと思って生まれてきたわけじゃない。私も繰り返し自分の欠点嫌になっちゃってるわけですけれども、こういうふうになろうと思ってきたわけじゃないんですよ。だから私は時々冗談で申し上げました。自分の性格について嫌になったら作り主である神様に文句言うことです。どうして私こういう性格にしたんですかっていうふうにね、文句言うしかない。あとは簡単に結論は出ないんだから。そして思いっきり文句を言い続けたら、多分こういう返事が返ってくるでしょう。お前はその性格で損ばっかりしたかって、ちゃんとバランス取れてるじゃないかっていうことですね。それで、はあ、分かりました、なるわけです。これやっぱり一生付き合わんといかんのですねっていうふうになるわけですね。その時にまた嫌な面ばっかりじゃなくて、これで得してることもあるぞっていうふうに思い直すわけですが、人は自分の誕生の意味についてあれこれ悩む必要はない。意味を与えるのは生み出す側なのである。私はこれだったんだっていうふうなことね、今見つからないからって言ってあなたの責任じゃないって言われる。あれ作新聞の言い方、蜂の方で蜂屋様でもちゃんと望んでお作りになってんだから、それちゃんとあるそのようになさるはずなんだ。でこっちであれこれ詮索する必要はない。私たちはキリストを中心として招かれて神の宮とされている。神の民であるっていうことは神の宮の一部をもう形作っている。これが一つでも抜けたら神の宮は崩れるんだという意識をまず失わないでほしいんですね。そして人間だから、人間の特性だから比べることができるわけで、それで私なんかいてもいなくなってもとかね、いうふうに思う時があるかもしれないけども、いつも原点に戻りましょう。あなたは望まれたから生きてるんです。望まれたから今たっとい生きた意志 とされているんだということ。なくてはならない意志、しかもそれは外れたら大変なことになる意志なんだということをしっかりと覚えたいというふうに思うのです。お願いします。聖なる父様、あなたが天地創造の初めから私たちをこの永遠の命へと導いて、しかも永遠の命の中に入れてくださっていることを覚えまして、心から感謝をいたします。私たちのちっぽけな知恵や判断力がしばしば見当違いのことに自分をとらわれさせてしまいます。今また新たな大きな思いを持ってあなたの懐に一切をお委ねをいたします。神の宮として建てられている、生かされている、そのことがいかに光栄に満ちたものであるかをこの週の歩みの中でも味わわせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。